サトルさん。
何ですか、岡田さん。
先日、ついに、海外に行ってきました。
海外に？
はい。
だいぶ久しぶりじゃないですか？
3 年半ぶり。
3年半ぶり？
そう。
そうだよな、ね。確かにコロナがあって、で、お子様も小さかったから、じゃあ最後に行ったのってのは？
最後に行ったのは南極ですね。
南極？南極ぶり？
南極に2020年の1月かな？
おー。で、フレーズとしても強いな。南極ぶり。
最後南極。でそっからもう、海外も行ってないし、なんなら飛行機も乗ってなかったんで、一度も。
あ、国内線でも。
国内線でも。
そういうこと、まあ、確かにだから、ご近所の話とか、公園の話とか、
そう
旅のラジオの岡田さんの小さなスモールな温かみのある世界は語られることは多かったけれども。
最大で関西に帰ったのが、まあ、この3年半の一番の移動距離だったんで。
まあ、そういう人はでも多いだろうから。あ、それで、なんですか？じゃあ南極ぶりにどちらに行かれたんですか？
南極ぶりに、マレーシアに。
マレーシア？
はい。
ああ、いい距離。
まりまして、マレーシアのジョホールバルという
と、ね。あ、ジョホールバルね。私行ったことないかも。
行ってきました。
はいはいはいはい、
で今日はちょっともう3年半ぶりだったんで、久しぶりの海外旅行の方なんかピュアな素朴なちょっと感想を ね話せればなと。
確かにもう私はもう擦れちゃってるから結構ずっと旅行とかしてそうそうそう
3年半ぶりに海外に行くとどうなるのかっていう、
はいはいはい、教えてください。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
池袋でね、苦労して取ったパスポートを。
あ、靴下2個買った。
そう。もちろん靴下も持ってね。5日間ぐらいですかね、合計。
ほう。
ちょうどその時に、奥さんの実家のご両親がこう東京に来られるタイミングだったんで。
あ、お一人で行かれたんですね、すま
ん。そうです。一人なんです。あ、そうなんですよ。なんか一人で言うともっと 4年ぶりぐらいかな。もう一人旅なんて。
あ、なるほどね。
そう、完全一人で。子供を預けて、
行
ってまいりまして。
いいですね。その時間のプレシャスさがまた違いますよね。貴重さが。
そうですね。
お子さん生まれると。
いや、もう、なんかワクワクして。
わかるなぁ。なるほど。
ワクワクして、そう。
いいですね。
ここでワクワクして、料亭をね、
はい、
ガチガチに建てたりとか、
あ、
ホテルを取ってしまっては、良、うん、くないと。
良くない言いますね。それはまあ一つのね、考え方。なるほど。
せっかくだから。
うん。
まあ、なんも、ゼロ準備で行ってみようと思って。
ゼロ準備で行く。
そう。で、過去のね、旅のラジオ、自分の言ってた、うん、旅の三種の神器みたいな話をした。何を持っていくかみたいな。
はいはいはい。
トイレットペーパーと、本と、う
ん、ガムテープ。
ガムテープとみたいな。それ以外準備しませんみたいな。で、当日の朝になってから準備するみたいなことを言ってたんで。
言ってた言ってた。
確かにと思って、それにもう忠実に従って、なるほどなるほどと思って、そうだったなって思い出しながら。
いいね
ー。で、シンガポールに入国して、そっから陸路で渡って。
あ、トランジット、あ、陸路で。
そうです、そうです。
あ、行けるんだ。
え、近いんですよ。ジョホールバルってもう一番南の方にあって。
あ、そうか、そうか、そうか。
シンガポールとの国境がかなり近いので。
え、あれ何橋かなんかで繋がってんすか？
繋がってます。
あ、そうなんだ。
陸路で繋がってます、ね。
あ、知らなかった。あ、そうなんだ。
で、そこ、まあ、せっかくならこう国境を越えた方が面白いかなと思って。
おー、面白い、面白い。
そういうこう、シンガポールインでマレーシア行って、またシンガポールが帰ってくるっていう
近く
の
ね、
行って。来ましてですね。
はい。
で、もう、羽田空港の時点からもうワクワクが止まりませんよ、もう。久しぶりに、羽田空港自体はもうめっちゃ行ってたんですよ。空港自体にはこう子供連れて飛行機に、
ね、
そう、ちょっと行ってたけど、入国審査、出国審査か、出国審査のゲートの向こうにくぐったのもね、3年半ぶりだから。で、あそこ出国ゲートくぐるとこう、魚菓子があるんですよね、羽田空港って。
ああ。
知ってます？なんか日本食っぽいエリアがこう、
はいはいはい、
ラーメンとか、
はいはい、
蕎麦とか、うん、天ぷらが食えるエリアに魚菓子があって、うん、そこの魚菓子を食うっていうのがいつものこうルーティンなんで、それを。
あ、じゃあ何 ?3 年前か4年前だかもそれがあって。
あ、ありましたよ、昔から。
で、今もあるという、
は
い、
あるある。
それは結構感動的だな。昔行ってたのがまだ頑張ってんだって。
やっぱ出国する人も、もう7割、8割ぐらいは海外の方。
だ
多分日本に来られても帰られる。
なるほどね、なるほどね。
もうインバウンドはやっぱすごいなと思いつつも、おかしくって、で、飛行機乗りまして、で今回もちょっと旅程優勢だったんで、JAL というちょっと贅沢をしてしまいまして。
いや、別に贅沢ってわけでもない。
い
エコノミークラス。
エコノミークラス、
はい。エコノミーだけど、まあ、レガシーキャリアだから贅沢。
そう。全然その、最近そのスクートとか、なんだっけな、うん、ジップエア、
ジップエアね、ジップエアの方が評判いいっすね、なんかね。
その辺がもう、 空港行くと割と接見してるんですけど、まあ、JAL に乗って。
なるほどね。
で、またあの、機内食もうまいし。
まあ、この間食べましたね、それは。収録
で。そうですね、アナのね、やつを食べましたけど、それにやっぱ負けず、JAL もうまいし、あとやっぱまあ、映画も、あ、あれ見ましたよ。RRR。
機内でやってたんだ。
機内でやってました。
やってたんだ。
やってました。
であれ、3時間ぐらいあるでしょ。
RRR、以前ね、投稿でこう、RR の最初に出てくるラップの声がサトルさんに似てるっていうお便りがありました。
うどう思いました？
いや、似てた。似てて、で、サトルさんだと思って。で、その後は結構楽しく見てたんですけど、あのラップなんか終盤にもう一回流れます
よね。くるくるくるくる。
僕それ知らなくて、結構その感動的というか、迫力のあるシーンで急に流れ出したから。
次ノイズというか、また私の声
が。めちゃめちゃ笑っちゃって。不意の悟るラップが始まった。
面白いでしょ、あの映画。
面白かった、面白かった。
イギリス人と一緒に見たいって言ったら分かりました。
よく分かりました。
まあいいや、ごめんなさい。それで、
見たりとかね。あと、まあ。あの、真ん中の席だったんで、こう、横の席の人が、トイレ行ってる間に、先に違うトイレに行って帰ってくるという。
行ってた、行ってた。
そう。
すごいな、すべてのエピソードが繋がるなんか。
RTA。
伏線回収会みたいだな、なんか。
全部やるべきことをね。
すごいな、
やって。
乗るまではないんだけど、なるほどね。
そう。
長距離フライトだから、何しろ。シンガポールまで。8時間 ?9 時間そんぐらいか。だから、
そうですね。7、8時間かな。
RRR で3時間でしょ？それ以外にもいっぱいあるけど、おー、そうですか。
いろいろあって、あの、ゲームもやって。
あんまりね、面白さとはちょっと距離がある。
ゲームもやって。で、たっぷりこう堪能して、まあ、シンガポールに入ったんですけど、
まあ、お辞して。
そっからはですね、ちょっと、あれって思って。
どういうことですか？
そこまで結構興奮してたんですけど。
はいはいはいはい。
そっからそのままこうシンガポールで降りて、で、マレーシアに渡って、マレーシアで宿取って泊まったんですけど、その日は。
ほうほうほう。
そこまでがあまりにスムーズで。
ああ。
まずそのシンガポールの入、まあ、日本の出国もそうだったけど、シンガポールの入国ももう自動化されてるんですよね。だから審査官なしでピッて見せたら終わるから、せっかく作った、まっさらなパスポートに一個もスタンプが起こされないのが。
確かに今ないな。そう。確かに。
で、すぐもうゲートも入って、ダダダとも喋らずに入って、
はい。
で、僕、アハも使ってるんですけど、
はい。
携帯電話。
はい。あれ、国際も使えるんですか？
そうなんですよ。
確か。聞いたことある。
アハもって、追加料金とかプラン、別、はい、なしで、そのままの料金で延長線上で海外のほとんどの国で。
うん、ローミングみたいなことかな、昔の言葉で言
うと。そうです、そうです。うん、本当にそのままの感覚でも何の設定もなしに、
すげえ。
料金の範囲で使えるから、もう飛行機着いた時点で使えるようになってるんですよね。だからその、
SIM カード
いつもやってた、そう、SIM カードをまず買いに走り回って、入れた瞬間めっちゃ安心するみたいなイベントがまずないらしい。
あ、そうか、ちょっとじゃあ、今まで機内でスタンプ押せたんだけど、何ですか、ごめんなさい、心の中のトゥードゥースタンプが押せたんだけど、
う
ん、ちょっと来てからスカッとする
から
。
そう、だから入国審査で宿取ってないのに、宿どこ泊まるか聞かれて、うん、適当なホテルに答えるとか、そういうイベントもね、うん、全部なくて。
そうか、自動化だからな、良くも悪くも。
あと、まあ、マレーシアも、もう普通にタクシーで渡れるんですよね。しかもタクシーも、今、その、グラブっていうのがね、はい、あるじゃないですか。東南アジア有名な、あの、ウーバーみたいなやつがあって。で、僕昔使ったことあるんですけど、
うん、
その時は別に何とも思わなかったんですけど、もう今、めちゃめちゃ便利で、
うん、
すごいんですよ。タクシーの供給台数が半端ないのと、アプリ自体がめちゃめちゃ使いやすくなってて、いつ使っても絶対5分以内に来る。
すげえな。
で、料金確定してるから、うん、もう交渉も必要ないし、なんかこう、セキュリティ機能みたいなのもすごい発達してて、乗ってる間にちょっとでもこう、あの、電波がと、なんか止まったりだとか、うん、あるいは不審なこう動きがあったら、すぐに通報行くみたいな機能とかもあったりするんです
よ。暴力事件とかあったりするから。
そう、とか録音されたりもするんですよね。乗ってる間。からまあ結構安心で。
それはアメリカとかのやつには多分ないと思うな。リフトとかああいうのではなかった気がする。すごい
です
ね。
グラブすごいです。
めちゃめちゃウルトラ先進国。
そう。で、そのまま乗ってずっと国境を渡って、で、
はい、
まあ、国境は結構混雑はしてて、
うん、
夕方だったんで、割とそのジョホールバルからシンガポールに働きに来てる人が結構多くて、
あ、なるほどね、
通勤 なん県内なんですよね。
そうかそうか。
みんな大金ラッシュで。
ああ。
超大重列。
隣の国への。
そうか。
出稼ぎと呼ぶほど大御所、あ、大掛かりじゃないんだけれども
。もう本当だから。
隣り合ってる国だから。
そう。埼玉から最強線で。
そういうことですよね。
通ってるみたいな感覚です。距離的には本当に。
そうなんでしょうね。
そう。もうすぐね、通勤電車もできるらしくて。2、3年後に。今もう大混雑が問題になってる、
あ、なるほどね。
だからなんかその、陸路の国境越えって、なんかまあ、了承があるじゃないですか、言葉自体に。
そうですね、エキサイティング。
うん、まあ、ただ大金ラッシュというか。
なるほどね。
で、まあ、時間かけ別に座ってれば終わるし。
はいはいはい。
で、ずっと座って、で、そのまま。で、そんな、乗ってる途中に宿取ろうと思って。
はいはい。
エアビー使うのが久しぶりなんですけど。今、翻訳機能すごいですね、エアビー。
そうでしたっけ？あんまり見てないかも。
あのね。
それなりにコメントとか？
その、前だと結構、まあ、英語で使った方が早いみたいな感じだったんですけど、
はいはい
はい、今なんか気づいたら普通に日本語で使ってるけど、超意思疎通がスムーズに。
ああ、だからマレー語とかのホストってこと？
そうそうそう。
ああ。へえ。
だから全部日本語で済んで。
へえ、知らなかった。へえ。
では、すぐ撮れて、あ、撮れちゃったみたいな。
お
ー。で、なんか景色でも撮ろうかなと思って写真撮ったら、
うん、
なんか iPhone って今、日本出ると勝手にシャッター音がなくなる？
ああ、そうなんだ。
そう。前多分そんな設定じゃなかった気がする。
そうですよね。あれ機械になんかビルトインされてて、
そ
んな簡単に入られないような。
あれはもう国の通信で管理してるらしくて、今は。だからシャッター音が消えてて、もう、だからすべてが勝手に設定が変わってて、僕何もする人ないっす。
なるほど。
まあもちろん時計も変わってるし。
ああ、なんかそこで味わう、ちょっとだけうつろな気持ち。
そう。
悲しいとまでは言わないけれども、なんかちょっとわかる。
そのままセルフチェックインして。
なるほど。
で、宿のこう、ベッドに座った時に。
はい。
あれと思って。着いたと思って。
簡単だ
そう。
すごいな。
なんか時間はかかったけど、
うんうん、
なんか瞬間移動みたいなもんなんですよね。もう何の摩擦もなくて、
あ、
物理的にはなんか移動してるけど、こう、
ね、
心は移動してないみたいな。
まあでもそれが本当の初めての海外旅行だったら多分もっとテンパってるかもしれないけど、それは岡田さんの中でやっぱりある程度染みついた4年越しなだけれども、たくさん経験を積まれたところが。
でも、多分誰でもできます。あれも本当だ
って。なるほど。
ソフトウェアさえあれば、も
う、
日本語で全部が終わるし、誰とも喋らなくてもつくんで、移動のストレスがなさすぎて。
なるほど。
なんかね、あれと思って。おやおやって。
なるほど。
そう。で、グラブとか本当にもう安いんですよ、しかも。10分ぐらい乗って200円とか300円とか。
お、安い。
乗れるんですよ。
あ、ワンメーターがそんなに安いんだ。最初のやつが。
安いです。普通のタクシー乗るのと変わんないぐらい安くて、
ね、
もう普通のタクシー乗る意味がないんですよね、あんまり。
そうだな。
そう。
完全にマーケットは変わってんだな。
そうなんですよ。どこでも行けるし、ほんとグラブはもう瞬間移動みたいな感じで、こうなってくると、なんかこう、なんか前々からそういう話はしてましたけど、
うん、
どんどんこのテクノロジーが進むにつれて、
うん、
こう、まあ、旅情というか、なんか、旅の摩擦みたいなものは、どこで見出すかっていうのは、どんどん難しくなってんなっていうのが、結構最初のショック。なんか3年半前よりも、めちゃめちゃやりやすくなってんの、海外旅行。
シンガポールとかその周辺は、
まあそうかもしれないですね。
まあデジタル化なんてもう日本なんて遠に追い越している感じはあるかもしれないけど、まあそうなんでしょうね。
そう。
へえ。
すごかったですね。だお金も、だいたいクレカのタッチ決済、ほとんどの店、ちっちゃい店で。
それは便利。
どこでもできるから、いいですね、もうピッてやったら終わりですよね。なんもないな、みたいな。で、なんか僕、家の洗濯機を、
はい。
なんか Wi-Fi 連携みたいな謎の、
え？
なんかね、洗濯機に Wi-Fi ついてて、でいつ起動したかみたいな。
スマート
通知が、そう。全然役立たないんですけど、
うん、
ですけど、海外いてもこう。
ああ。
あ、今家で洗濯機つけたの消したの。
それはちょっとやだな。ノイズだな。なんか、日常が続いてることを忘れさせてくれない
だから本当に延長線上、日常の。
なるほどね。
生きられる
な。そういうことなのか。
だし、僕家のインターホンとかを、スイッチボットっていうのを使って、
はい、はいはいはい。
スマホで開けれるようにとかしてたりとか、うんうんうん、カーテンとかも開けれるようにとかしてるんで、
ねね
うんうん、で家からも開けれるんです
よ。やば、怖
っ。
怖
っ。押してみたら、
なるほどね。
開いたとか言ってて。
なるほど、
ね。本当どんどんね、やっぱり日常がこうのっぺりと広がってるなと思って。でもな
んですかね、最近そのシンガポール行ってないからわかんないけども、そういうその通勤退勤の人たちの中には結構ご高齢のお年を召された方もいらっしゃるわけじゃないですか。うん、そしたらデジタルデバイドっていうか、わしはちょっとスマホよくわからんわみたいな、そういう人っているんですか。
どうなんでしょうね。
そういう人はつまりスマホを捨てよう街へ出ようみたいな感じで、スマホがなくなると今のグラブも無理だし、
うん、
タッチ決済も無理だし、だいぶハードルが、現金持ってても、いや、うち現金ないんですとか言って、どこでもご飯食べられなかったりとか、
うん、
かなりハードな旅が、お金を持ってない人の、お金じゃないや、カードとかスマホを持ってない人にとってはなんか、また世界が変わってくるのかなと思って。
どうなんだろうな。でも
シンガポールって、なんだろう、屋台とかね、ちょっと路地裏とか行くと今でもそうかもしれないけども、カエルとか、なんかいろんなもん食わしてくれる、安い。
まあそうですね、シンガポールもマレーシアも、う
ん、
はい、
ぐちゃぐちゃっとした屋台とか、あの辺りとかもうどのぐらいタッチ決済行き届いてるのかなと、なんか、とりあえずチェックインするところまでは。
8割ぐらい使います。
あ、そうなんだ。はい、じゃあそういうところに行ってもでもだから。
屋台でも使
います
。
スマホ持ってない人とかはお断りみたいになるのかな、わかんないな。
いや、現金も使えます。
ああ、そうなんだ。
うん、どっちも使える。
あ、そうだ。あ、そこはちょっと優しい世界なんだろう。
し、
休みやすいな。
でもあまりに簡単だから、本当多分逆に高齢者でも、
うん。あ、そうか。
使えるんじゃないかなっていう気もしますけどね。なんか、駅で切符買う方が難しいんじゃないかっていうぐらい。
あ、なるほどね。確かに動作の数の多さは。
そうなんですよね。っていうのをね、最初の方は考えてて。で、まあでもその中でも何回か摩擦が生まれたその後瞬間はあって、
はい、
例えばなんかね、あの、WhatsApp を使って、なんかいろいろ、グラブじゃないタクシー会社とかも使ってみたりとかして、しようと思って、
はい、
WhatsApp を、うん、それもだから3年半ぶりぐらいに立ち上げたら、
チャットアプリだね、
そう、
WhatsApp ね、
なんか5秒ぐらいで凍結されて、なんかスパムだと判定されましたから、多分久しぶりに違う国で起動したから、そう。で、WhatsApp 急に使えなくなって、あれと思って。あ、違う手段探すしかないとか、
はい、
なんかあの、Airbnb で、違う宿ですけど、Airbnb で案内された、その、チェックイン番号が違って、まあちょっとしたチェックイン失敗、プチ失敗するとか、なんかグラブの現在地がちょっと間違ってて、裏道にタクシーが来ちゃったとか。
ああ、それあるあるある。あれ、なんか、もどかしいですよね。
そうそうそう。
わかるわかる。向こうの通りになんか、
うん、
来ちゃったりとかね。
あ、なるほど、
ね。
でもなんか、そう。一つ思ったのは、それだけこうテクノロジー発展すると、
うん、
バグに、良情が生まれるんじゃないかと。バグこそが、なんかこう、ね、昔で言う、なんかバスが来ないとか、
なるほどね、
もう今来ちゃうから、も
ういやいや
どんどん来るようになっちゃった時に、システムのバグっていうのがなんかこう、面白さを生んでくれるのかなとか思ったりしました
。なるほどね。うん、まあ、遠いところはできたなーっていう今の話聞くと思いますね。
ジョホルバル行ったこと自体は目的あったんですけど、それはちょっとまた別の回で話すとして、はいはいはい、楽しかったのは、なんか結構やっぱ、まあ、現地のスーパー行くとか、あと、そのラジオで結構話してたんで、本屋に結構行ってみたら、割とその多言語圏なので、まあ、マレーシア、まあ、マレー語も中華も、
そうですね、
まあ、英語も普及してるしみたいな。でそうするとこう、ジャンルかける言語で、こうめちゃめちゃ分かれてるんですよ、場所が、カウンターが。
なるほどね。
しかもちょっとずつ置いてる本が違うというか傾向が、その話す言葉によって、
はい、
読む本の、なんか売れてる本の傾向も違うんだろうな、みたいな。
まあそうだな。確かにそうだな。
そう、はいはい、やっぱそのマレー語だったらそのイスラム、
はいはいはい、
ムスリム向けの本とか多いし、まあ中華圏だったら、なんかすごいビジネス書っぽいのが多かったりして、
うん、
それはちょっと面白かったですね。
うーん、
あと、おもちゃ。おもちゃを、まあ買って帰ろうと思って。
おもちゃはいいですね。
おもちゃ屋探しをいろいろしてたんですけど、
うんうんうん、
それは結構面白かった。
いいですね、いいですね。そういう国によって結構ね、おもちゃのあれ結構違うんですよね。
違いますね。で、そこは結構良かったところで、そのグラブになんか、トイみたいなこう単語をマレー語で入れて、
お
もうちっちゃいのから大きいのまでもうおもちゃがバーって表示されて、で、そこにも
う
全部行こうと思って。
おあ、でも目的地にすって入れてくるんだ。
そうそうそうです。まあ、Google マップにおもちゃって入れるみたいな感じで。
ね、はいはいはい。
うちの子車とかが好きなんで、そういうの買おうと思ったんですけど、
うん、
電車は少なくて、 うん、トラレールみたいな、うん。やっぱ電車はあんまりこう、馴染みがない。
身近じゃないんだ、う
んで。代わりに建設機器がめっちゃ充実してて。
身近なんだ。
そう。めちゃめちゃ開発してるから。
あそうだろうな。
そう。
すげー、まあ、ヒーローなんだな。
そこら中で工事してるんで、でかいビル建てたりとか。
いや、すごいな。確かに現実社会をある場面から移して、おもちゃってのはできてくるんだ。
めっちゃでかいフォークリフトとか、日本じゃ絶対ないやろ、みたいなクレーン車とかが。
それ面白そう。
それをもうめちゃ買って。
めちゃ買った
大量のこう荷物をね、抱えて。
いいですね。
そう。それはね、あとなんか、おもちゃで探してたら、うんうん、レゴランドがヒットして。
おー、ある
ね、マレーシアにレゴランドがあるんですよ。
お
ー。で、レゴランドも行ってみようと思って。
うんうん、
で、一人でレゴランド行って。おー、まあ、めちゃめちゃでかいんですよ、なんか。日本のレゴランドの5倍とか6倍とか。もともとそのシンガポールの富裕層向けに、ま、そのジョホールバルに作って、うん、まあ、日帰りで行けるような距離に置こうみたいな。
うんうんうん、
まあ、ガラガラで、全然誰もいなくて。
そうなんだ。
そう。で、面白かったですね。なんか、イスラム建築みたいなのが、割とレゴですごいこう表現されてて。
うん、モスクみたいな。
モスク、そうそうそう。マレーシアの有名なモスク
が。でもあれ、丸い感じのやつが多いから。
そう、それが表現されて
る。ちょっとレゴとあんまり相性は良くない気がするけど。
すごい綺麗に。めっちゃでかいです、本当に。何メートルとかあるやつがバーって並んでて。なんかイスラムのこう模様みたいな。あ、 あと、はいはい、文字とかもあるじゃないですか。あれが全部レゴで表現されてる。
日本にはないパーツばかりです。
そうそう。で、それはちょっとね、面白かったですね。うん、そういうこうなんか、おもちゃっていう切り口で、グラブを使いまくるっていうのは、うん、
なるほどね。
まあちょっと、面白かったなっていうのが、ね、そこは結構、ハイライトかもしれないですね。
ハイライト。
ハイライトおもちゃ探し。
いいっすね。
そう。
わかる、わかるよ。
あとね、最後の日はシンガポールに帰ってきたんですけど、
はい。
すごいシェアサイクルが発達してて、うん、まに、東京とかも最近多いですけど、
うんうん、
もっとなんか盛んに使われてて、
うん、
で、こうアプリでアカウント作って、
うん、
で、その辺に載ってるやつをピッて、うん、QR コードで開けて、
うん、
なんかね、マップ、Google マップに返却場所みたいなのが上にレイヤーが重ねられた地図みたいなのを見ながら乗れるんですけど、でもなんかシンガポールってこう自転車専用道路みたいなのが結構あって、
うんうんうん、
で、まあ、現地の人みたいな別にそんな守ってないんですけど、
うんうん、
まあ一応その、自転車専用道路だけ行ってみようと思って、
うんうん、
それでこう、動物園とかに行こうとしたんですけど、
うんうん、
その自転車専用道路だけ守ってたら着かなくて。
ダメなんだ。
じゃあまあ、最寄りの返却場所を探して戻ろうみたいなことを何回かやってると、はい、なんか毎回、同じコンサートホールに、の前に止めることになって、
お
3回連続ぐらいで、どっか行こうとするたびに絶対そこまで戻らないと、
なるほどね、
チャリが止められないみたい
な、
なって、
はい、
もう3回目ぐらいに、じゃあコンサート聞こうと思って、
あもうそんだけ公演ができたから、
そうい
いな、いいな、
なんか
いい
っすね、地元の、
はいはい、
ちょうどなんかフリーコンサートみたいになってて、タダで見れますみたいな、
おおいいですね、
で地元出身がポール出身のジャズ、歌手みたいな、
うんうんうん、
女性とジャズバンドみたいな人たちがホールで演奏をしてて、はいはい、で自分の人はわーってやってるのをなんか1時間ぐらい、ジャズって多分コンサートでホールで初めて聞いたなと思って、それを聞いたのとかはまあ楽しかったですね、
僕も多分10年前にそこ行ったことありますよ。
マジっすか？
このホール。僕はそこでベートーベンの2番を聞いたな。
ベイ、なんだろう、ワン沿い、
う
ん、
あるある、そうそうそう。
うん。ベイエリアみたいなところ。
出張の土日挟んで、そこで、うん、ビリー・ワイルダーのお熱いのがお好きって映画を、そこでもまた見た気がありますね、なんかね。
ね
結構名画だとかいろんなあって、あ、そう、あそこはそこ、確かに大通りのなんかいろんなところの終着点
があ
ったから。
そうそうそうそう。
で、結局動物園には行けた。
あ、行ってないし。
何なんだと。
言ってないです。
でもレン
ジャズを見ました、
ね。あ、ジャズを、うん、聞いた。
ジャズ聞
い
た。
いいですね。で、なんかでも、デジタルの中での偶発性が岡田さんは結果的になんか出てきてる感じありますね、なんかね。
そうです
ね。A という目的地にまあ行かなくて、A ダッシュからずれて、いつの間にか B なんだけど、まあまあ行かない。
そうなんですよ。だからシステムの制約みたいな。うん、インフラと、うん、システムの制約みたいなところとか、うん、あと最初に言ったバグとか。
うん、なるほどね。
まあ、あとそのおもちゃみたいな切り口とか、うん、なんかそういうものに次は移っていくのかな、みたいなことをこ、
なるほどね、
そう考えながら。
それはあるな。どんなにどんなに便利になってもね、完全にここにいる人間の 気持ちのムラも含めて、完全にフィットするわけはないわけだから、うん、その隙間の中に何か、それを旅情と呼ぶなら、見出せる趣のようなものが見つかるかもしれません
ね。まあでも全然楽しかった。そう、楽しかったんですけど。
5日間いらっしゃって。
そうですね。
なるほどね。
うん。やっぱり楽しかったですね。一人でこう。
そうか。
今日はこの街行こうかなとか、ここに泊まろうかなみたいなとか。
いいですね。シンガポールとマレーシア2カ国、実質的にいろんな。
そうですね。
南の方を渡られたと。
そうですね。そう。なかなか。もうでもまた当分行きたい。ちょっとこれを。
そうか。
また3年半後ぐらいに。
南極、ジョホールバル、次は何かみたいな感じですか。
うん。
いいですね。
まあマレーシアに一応、マレーシアはスタンプを押されるんで。
うん。
逆になんかね、マレーシアはスタンプ押されないとマジで危ないらしくて、たまに押さない、すごい、ぐうたらな人がいるらしくて、入国審査官が。で、ついなんかね、2ヶ月前ぐらいとかに、シンガポールに住んでる日本人が、ジョールバルに日帰りで行こうっつって、それこそタクシーで行って、その時押されなくて、で、出国しようと思ったら、不法入国だって言われて。
そういうことになっちゃうんですよね。
で、2週間拘束されたらしくて。
ああ。そう、険しいですね。まあ、僕も常に僕はそういう事態を想定してですね。スタンプなしって言われてもどうにかしてスタンプくださいって言っても僕はスタンプをもらおうと思ったらもらえるところってどっかにあったりするから、常に大体僕はもらうようにしてますよ。
そうなんですよね。
そう、そうデジタルの、
どんどん
そのデジタルディバイドでよくわかんないけども。
どんどんその、だからシンガポールとかもスタンプで押さえるのが当たり前だってなってるのに、その、そこの差があるのが、
そうそうそう
まあちょっと怖いですよね。
いや、日本も今出国するときスタンプレスじゃないですか。
ないですね。
だけど一応欲しい人って行くじゃないですか。僕毎回やっぱり取りに行きますよ、
ね。ああ、そうなんですね。
怖いから。
はいはいはい。
目に見えるものね。
うん。
だから難しいですよね。
そう。
反抗をし続ける人みたいな感じに結果的になってるかもしれないけど、リスクを減らすためになるべく単純な見えに見える証拠を残したいとあるかもしれないですね。
はい。
本当にマレーシアは本当に何しに来たかっていうのは、じゃあまた
次回。そうですね、また次回。
はい。わかりました、
うん。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サトルと岡田優の旅のラジオ
投稿コーナー、あなたの旅のひそかな楽しみ。ラジオネーム、サワラさん。サトルさん、岡田さん、はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。東京都在住28歳の男ですと。普段は他の方の投稿を面白おかしく聞いてるだけなのですが、先日コロナ後初の海外旅行でタイに行ったため、
お
旅気分が抜けきれず、自ら筆を取ってしまいました。
いいじゃないですか。
同じような
境遇。あ、そうそう、確かにね。東南アジアに行って。ああ、そういうことか。
で、しかもね、同じようなことをおっしゃってて、うん、私の旅の一番楽しみは、現地の公共交通機関を最大限利用することと、うん、あれば現地の交通系 IC を使い、お土産として持ち帰ることですと、
うんうん。
今回訪れたタイでは、地下鉄にあたる MRT や路線バスが、クレジットカードの非接触決済、タッチ決済ですよね、に対応してて、とても便利であったのですが、交通系 IC を買う必要がなくなってしまったと思ってしまいました。結果的に高架鉄道の BTS はクレカ決済に対応しておらず無事に交通系 IC を手に入れたのですが決済の共通化ボーダレス化など便利になりすぎることで路上がなくなる寂しさを感じました。
わかる。
まさにね、同じなんです。
わかるわかる。
やっぱあれコロナ関係あるんでしょうね。タッチ決済こう触んなくていいっていう決済をするのは。
エレベーターとかもなんかね、進んだやつとかって手かざすだけでね、
う
ん、
そうそうそう、
ピッてあったりとかして、うん、
絶対多分3年、コロナ前よりも確実にね、浸透度がもう、
でも分かる。あのカードをね、ちょっとも持って帰るのなんとなく嬉しいんですよね。あれが一つの。
わけ分からん。そう。
そうそうそうそう
地下鉄のなんか回数券とかね。
そうそうそうそう。
1日乗り放題のやつとかね。
そうそうそう私、ワシントン DC はね、未だに残ってんですよ。その IC カードがね。
はい、 はい、はい。
あれを、そもそもカード買うのになんか3ドルぐらい取られちゃうんですよね。
はいはいはい、はい。
で、毎回僕持ってくの忘れるんですよ。その、
ね、
あーっと、あーっと思って。また、まあ、タンスにだからいっぱいあの、それが溜まってるんですよね。次、ワシントン行くときにまた持ってくぞとか言って、また忘れて、また買って。あれをどうにかしたいですね、あれね。だから、そういう意味では、単純なお金の特損で言えば、確かにクレジットカードでピッてのは楽なんだ。そのカードをね、なんかコレクションしたいってのは、あれですね。わかりますよ。
そうですね。
ああいうのもじゃあ価値が出てくるのかしら。もう、ある意味でもう手に入らな
く
て、
誰もね。
幻の IC カード。
ああ、確かに。
そうそうそう。で、旅のプロが集まるとみんなあれで神経衰弱っていうか、南アフリカ、はいとか言って、なんか絵柄で、シュッてこう見るような感じで。
確かにね。
わかんないけれども。
まあ、続きがありました。
はいはい。
エアコンすらない30円均一のバスで、クレカ決済ができるのに、運賃箱などはなく、車掌さん、 車掌さんがいちいち集金に回ってくるおかしみとある種の合理性。タッチ決済の出金に回ってくるってことですよね。
タッチ決済の出金に回ってくる。うん、よかった。雇用がちゃんと保たれてて、個人的には良かったと思うよ。
複数の交通事業者で利用できる共通 IC カードの構想は何年も前に出たのに全く統合が進まず、券売機は窓口に並び続ける地元の人々。旅行者としていかに安く便利にローカルに移動するかを追い求めてくる中で見えてくる姿も久しぶりで改めてこの楽しみを再確認したのでしたと。いうことがね、まあ、いろいろ書いてあって。
28歳、なかなか老成した寝れたお考えをお持ちの方、いいですね。いいですね。若いのに。わかるよ、わかるよ、それ。
シャトルさんのバス停会が好きだということ。
え、バス停会じゃないでしたっけ、うん、え、バス停会じゃない
なんかバスを待つみたいな会やりました、
ね。へえ、ありがとうございます。難しい。
ブログで書かれていた行き先を決めずに電車に乗るの記事が大好きです。
はいはいはいはいはいはいはい。わあ、私もだからデイリーポータルじゃなくて普通の個人ブログのやつですね。
そうですね。
あ、嬉しい嬉しい。
だからまあ、
ありがとうございます。
そうですね。
そうか。
同じ。
それは気が合うわけだ。そんな私の文章を熱心に読んでくださってんだから、ね、ありがとうございます。
でも全くこう僕も横のマレーシアに行って全く同じ感想を持ったんで、
そういうことか。
みんなそう思うんだっていうのをちょっとご紹介しました。
だから今お話ししたことはこのコロナが終わってちょっと明けて久しぶりに来たら結構インフラは変わってて、
そうですね、
そこのギャップにびっくりみたいな、でもちょっと恐縮を感じるみたいな、この瞬間2022年3年、
そうですね、今
この瞬間の空気を閉じ込めた、
そうですね、
シンクロニシティが今岡田さんとこの28歳の方
あると思います。
ありがとうございました。
はい。お知らせのコーナー。
お知らせのコーナー、はい、突然始まった
告知コーナーでございます。
告知ありますか。
はい、旅のラジオの公式 X アカウントが誕生しました。
はい、公式 X？ ああ、ツイッター。
ツイッター。
あ、昔ね。
旧ツイッター。
はいはいはいはい。
ついにですね。
馴染みがない。
今更誕生しました。
今更誕生した。
はい、旅のラジオというアカウントでやってて、はいはいはい、で特徴としてはまあ回が更新されたらそこでお知らせもするんですけど、あとサトルさんのつぶやきが見れると。
やだな、なんか慣れてないんですよねこの SNS とかね。
あらゆるね SNS やってないですから、サトルさん
は、ね、
ここでしかつぶやきは見れないということで。
やだな、客寄せパンダ的にされるほど僕はなんかでもアイドル性ないと思うけどな。
でもなんかちょくちょくつぶやいてますよね。
何回かね。でもなんかちょっと
深夜に急にラジオ CM みたいな
距離感がねやっぱちょっと難しいですよね。
いやこれめっちゃ良かったです。
そうですか。
そう。
人を傷つける言葉はダメなんですよね。だからなんか難しいですねこれね。なんかね。まあ、ちょっと考えてね、送ってね、
なんかいろいろね、ちょっとしたこともつぶやいていったりとか、告知とかもむしろこっちでの方の、デイリーポータルにこっちの旅のラジオアカウントでやっていこうと思うので、
そうですね、
ぜひ。
だから岡田さんも、もともとツイッター X を やっていらっしゃるけれども、ここでも、
ここでも、
岡田さんのも見れる、
ね、サブアカとして使うかなと、
はいはいはい、サブアカね、わかりやすいパブリックな、
はい、
わかりました。
昔の旅行の話とかね、
あ、
写真とかね、
あ、いいね、
上げたりとか、
そうですね、
していこうかなと。
写真はそうだ、上げられたりするんだよな、この間上げてあげた。
そうですね。
よし、ちょっとじゃあ、私も不慣れながらちょっと頑張っていこうと思います。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。旅のラジオ、今日のお別れはマレー語でさよならは、なんか前やった気がするんで、
マレー語やった気が
するな。またね。
おん、
ジュンパラギ。
ジュンパラギ、あ、いいですね、なんかね。